でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今日はどのお話していきましょうか。
今日はですね、産後のお母さんに届けたいちょっと話をしたいと思います、
うん、はい、うん、何かきっかけがあったんですか。
そうですね、今そのオーソモレクラーの分子栄養学を学んでて、うん、学ぶとやっぱり、あ、こういうところでこうだったんだっていうね、こうつながりが、はい、あるんですね。でその中で、まあ、自分自身の、まあ、体験とともに、まあ、やっぱりこれ私だけでとどめておくのってもったいないなみたいなあるので、うん、ぜひね、産後とかね、これからもしかしたら出産を迎えるお母さんも含めて、うん、まあ、栄養の大切さをお話しできたらなんですけれども、
はい、
まずですね、テーマはちょっとね、腱鞘炎と、あと、腱鞘炎ね、なんかやっぱりこう、クリニックに来るお母さんとか、赤ちゃんで間もないお母さんで結構手首にね、サポーター巻いてるお母さんいらっしゃって、もうそれって抱っこしてるから仕方がないのかなみたいな、うん、あるんですけど、実は栄養に関わってるっていう話と、と、あとですね、やっぱ産後わあ、シミが増えて、でもこれってホルモンバランスのとかね、うん、これも実は栄養に関わっていたというお話が、あるので、ぜひちょっと皆さんにもこうお伝えできてらなんですけれども、本当にこう赤ちゃん生まれてからね、本当抱っこしますよね。で、ね、授乳時間だってこうね、クッション、ね、当てたりとかね、して、なったりするんですけれども、こう、なんでしょう、これって本当、その物理的な要因だからとかって考えてらっしゃる方もいますし、はい、もちろん私もそうだと思ってました。あと、例えばこう、腱鞘炎になって、こう整形外科受診されると言われる、よく言われるのが抱っこしなければいいんじゃないみたいな、それは理想です先生みたいな、
そうそう、それは無理ですよねっていうね、
そうそうそう、ね、なってはくるんですけれども、うん、もうこれってでもね、仕方ないよねじゃなくて、
うん、
体からとっても大切なサインなんですよね、
うん、
腱鞘炎、なんで腱鞘炎ってどういうサインなのみたいな。
何のサインなんですか。
そう。で、産後のお母さんってもう、本当にもう想像以上にもちろんこうエネルギーを消費してるんですけれども、
うんうんうんうん、
例えば何、ね、消費、物理的に消費してるかって言ったら、もちろん出産でね、たくさん血液は失いますよね。
うんうん、
あと、授乳でね、栄養を赤ちゃんにも与えてますよね。うんうんうん、そして夜もぐっすり眠れないっていうね、もうね、三重苦みたいなね、なんですけれども、その中の生活の中で、何が足りないかというと、鉄なんです。鉄なんです。
なるほど、そうですよね。
鉄なんです。
うんうんうんうん、
で、ね、よくね、例えば、まあ、妊娠の時は葉酸取りなさいって言ってるんですけど、まあ、葉酸はちょっとまた、いつかこうお話し、したいんですけども、葉酸は妊娠してから取るは遅いんです。ちなみになんですけれど、妊娠する前から取ってください。はい、取りましょうっていうところがあるので、またこれはいつかまた話したいんですけれども、今日はちょっと鉄の話、葉酸ちょっとビタミンの話になるので、今日は鉄の話になるんですけども、はい。で、まず、腱鞘炎ね、腱鞘についてなんですけど、腱とかこの関節はコラーゲンで、タンパク質、コラーゲン、
はい、
これやっぱりタンパク質なんですけれども、
うんうん、
できていて、このコラーゲンっていうのはこうやっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんになるとね、やっぱり膝痛い痛い痛いってね、
はい、
コラーゲンが不足してるんです、うん、あれはしなやかで強い構造を保つからこうやってね、しなやかコラーゲンがね、うんうん、働いてるんですけれども、
はい、
でこのコラーゲンをしっかりね作るためには鉄なんです。タンパク質の鉄が必要なんです。
コラーゲンと鉄が結びつかなかったですが、
そうなんです、やっぱり
そうなんですね。
で、コラーゲンが、例えばその鉄が不足しちゃうと、コラーゲンがやっぱり弱くなって、脆い状態になりますよね。
うんうん、
そのタンパクであっても、そのコラーゲンというものを作るために鉄がセットでね、なきゃいけないのが、やっぱりこう、鉄がないと、あ、作れないよって、 ふにゃふにゃってなっちゃうので、じゃあどうしなきゃいけないのってところで、例えば、まあ、ふにゃふにゃになるから結局ね、赤ちゃん抱っこして手首ひまって、ああ、ひねっちゃったって腱鞘炎になっちゃうとかね、日常の中でもね、ついついなんか、まあもちろん赤ちゃんを抱っこするので、その頻度が、そもそも傷つきやすい状態なのに、そもそも頻度が多いから、何でしょう、こう、傷んだ皮膚に塩を塗るみたいな感じなんですよね。どっち、やってることって。だから、よりも修復も弱くなっちゃうし、炎症も長引いちゃってって。で、だからなかなかもう治んないし、っていうところで、本当これが腱鞘炎のもう正体なんですよね。ちょっとの傷が、もう、さらにこう、リカバリーできる。コラーゲンが作れない、鉄不足でコラーゲンがね、作れないから、腱鞘炎になっちゃうってところなんですけど、で、鉄が不足すると今度はね、体のエネルギー自身もこう、作る力が落ちちゃって、で、結局、組織自体の皮膚とかね、こういう組織のダメージも、ほんとこう、受けやすいし、修復も遅れちゃうしって、もう、どんどん慢性化みたいになって、本当に治りにくい状態なんですけれども、これが、なので、手首の痛みを長引かせる原因になってるっていうのが、まず、実は鉄だったっていうのと、もう一つ、産後のそのシミ、見てください。この私の産後ではないんですけれども、日に日に増し、濃くなるこのシミ。ね、やっぱり産後とか、むしろこう、シミそばかす、なんか増えましたって話聞くんですけど、これも本当に、ね、いつもこの紫外線が当たるから仕方ないでしょ？じゃなくて、これもね、体の内側から実は大きく影響してるってところなんです。で、鉄が不足すると、細胞、ね、酸素が足りないって感じる状態になるんですよね。で、体はじゃあどうするかってなると、自分を守るために、このね、メラニンとかね、シミのもとをね、増やすんです。この
ああ、そうなんです
体
ね。
の防御反応として、キャー、増えちゃうんですよね。で、さらにね、鉄がだから足りないと、皮膚が生まれ変わるこのターンオーバーってね、もう、女性の皆さんご存知のターンオーバーも遅くなっちゃうので、本来であったら、このね、本当はシミとして、まだこう抑えられてたものが鉄がないし、ターンオーバーが遅いから、メラニンがこうやって、外に押し出されて、シミが残ってしまうんです。はい。なので、鉄不足の勲章と私は、シミを 言います。もう最悪ですね。
あんまり良くない、欲しくない勲章ですね。
はい。鉄不足だったんだなって、本当採血の結果も、本当フェリチンの、本当値がすごい、栄養療法始める前が低値だったんですけど、今、結構いい感じに上がってはきてるんですけれども、っていうぐらい、鉄があったらこのシミの浮き出たかも違かったかみたいなね、本当悔しい思いを今過ごしてるので、今ね、妊娠を考えてる方とかね、本当ね、まだ産後の方、まだ鉄を補助していただければなんですけど、で、とは言っても、自分のことは後回しで、赤ちゃんのことともう家族のことでもいっぱいいっぱいなんですってね。本当そうです。で、本当お食事もね、ついに、本当簡単に済ませがちになっちゃったり、気づいたらね、ストレス溜まってね、甘いものに頼っててね。ってところだと、やっぱり甘いものを食べると、この血糖値も乱れちゃうし、そもそも、それで、糖質、こう、ね、血糖がこう乱れ上がったり下がったりしてると本当、体が錆びちゃうっていうところが行き着くところなのね、ね、もしもね、そう、甘いもの食べれても悪いことないけれども、あ、シミが濃くなっちゃったなとか、なんか出てきちゃったなっていうのは、これはもう疲れてるんだよ、お母さん疲れてますよ、あと栄養足りてないよっていうサインっていうのを、ただの紫外線のせいじゃなくて、栄養が足りてない、鉄不足のサインっていうのだっていうのに、まず自覚っていうか、気
そう
づい
で
て
すね。
いただきたいっていう大切なお知らせです。なので、本当、腱鞘炎もシミも、ただのこう肌トラブルとか関節トラブルじゃなくて、本当に、あ、この自分をこう、なんでしょう。もう少しこう自分を満たしていいんだよっていうサイン。体からの満たしてね、満たしてねって ささやかに こう表してるサインなのでね、ぜひ自分を、あ、そっか、私も栄養足りてないんだっていうところでね、見直していただけたらな、なので、まずね、じゃあ、改めて何をやるかっていうのでね、タンパク質をしっかりお母さんも取りましょう。はい。
タンパク質。
タンパク質、肉、魚、大豆、ね、しっかりタンパク質。あとね、鉄を意識した食事を、まずはね、心がけてみましょうね。レバーね。本当授乳中のお母さんとかもね、本当に、こそ、鉄は、脳を作るので、赤ちゃんの脳の発達のためにもね、ぜひね、鉄を意識した。はい。で、鉄って、本当にホルモンも作る、鉄とタンパクで、しっかりそのホルモンを作っていくので、メラトニン、しっかり寝れるように、本当鉄も補充してあげるっていうことと、その中でね、しっかりね、目は、赤ちゃんとしてもお昼寝をするとかね、もう家事は二の次でいいから、一旦はじゃあちょっとこう、しっかり休むとかね、休めるときはちょっともう一緒でって、そう、完璧を期さなくていいっていうところで、うん、まず自分のこの体をね、いたわるっていう習慣もぜひお母さん方、身につけていただけると、お母さんが元気だとお子さんも元気に絶対なるのでね。うん。お母さんがね、ガミガミしてた私のね、このね、昔の私を振り返ると、本当、まさに重度の鉄不足状態でガミガミ、ガミガミ、言い過ぎてしまった結果ね、子供たちもね、きっとね、傷つく機会がね、多かったんだろうなって今反省してるので、鉄をね、充足することでね、今、だから、い、あの、怒って、お、怒る頻度が本当に100分の、は言い過ぎちゃったかな。あ、でも本当に週に、毎日怒ってたのが、週に2回ぐらいに落ち着いてきたので、
でも
週
本
に
当に
ぐらい。
ここっていう時だけ起こるみたいな。
そうなんです、そうなんです。ぐらい、鉄不足だったんだって振り返ると、思うぐらい、するとなんか子供たちに本当悪いことしてたなとか思っちゃうし、自分自身もこうやってね、鉄不足の勲章ができてしまって、自分自身の、こう、自己肯定感が低くなるんだったら、しっかり栄養をとってね、やっぱり褒めること、褒めるっていうこともつながるし、お母さん自身もハッピーになって、
そうですね。
ハッピーになると、子供もハッピーで、家族みんながハッピーになるのでね、ぜひ、満たされ、栄養で満たされると心も満たされるってところで、皆さん、ちょっと取り入れてみてください。
今日はね、鉄のお話でしたが、いろんなところにやっぱり必要なんだなっていうのを改めてね、感じましたね。ぜひ、鉄分に気をつけた食事もね、進めていってほしいなと思います。さあ、そしてこうした栄養についても、千秋さんに聞きたい方たくさんいると思います。どうしたらいいですか？
はい。今、X で毎日、私自身の、食事を、取り組みを、パシャッと取って、お伝えしてるので、実際、何取ればいいのっていう時の、あ、そうか、千秋さんの、X 見れば、なんか食べてるのがわかるっていうね、ヒントになると思うので、ね、ぜひちょっと、取り入れながら、気になるところはコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ぜひこちらもチェックしてみてください。といったところで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。